こんばんは。感謝します。ご一緒に聖書を読んでいきましょう。ヨハネの手紙第1、今日は2章の12節から14節までをご一緒にお読みしましょう。今晩も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様、感謝します。イエス様があなたを喜んでおられ、祝福しておられます。私たちもそれを受け取っていきます。ご一緒にヨハネの手紙第1、2章の12節から14節を読んでいきましょう。はい。子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。小さい者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知ったからです。父たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。アーメン。2017年版は結構違うみたいですね。結構違う。参考までに読んでみましょう。はい。お祈りします。天のお父様、今どうぞあなたが私たちに語っておられるお言葉を聞くことができますように助けてください。心の耳が開かれますように。主なる神様、イエス様なしに私は何もできません。お助けください。あなたが強めてください。私たちがみんなであなたの御言葉から受け取っていき、そしてあなたの御言葉を行うものとなって、あなたが栄光をお受けになりますように。聖霊様、助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。2017年版をお使いの方はちょっと、いろいろ考えながら、想像しながらお読みください。聞いてください。俗に私たちはクリスチャンと呼んでいて、私はクリスチャンですという言い方をすると思いますけども、私はこの何年ぐらいですか、20年ぐらいですね、きっとね、もっとかな。自分をクリスチャンと呼ばないようになりました。いや、あなたはクリスチャンですかって言われて、違いますとは言わないですよ。でも、あなたはクリスチャンですかって言われて、はい、私はイエス様に従っています、従おうとしていますというふうに言います。別にクリスチャンって言葉が悪いわけじゃないんですけど、どうしてもね、やっぱこうへそが曲がっているせいでしょうかね、すんなりと人との話を進めたくないと、人に何とかして考えてもらおうと思っているので、そういう話し方をするんです。クリスチャンと言われる人、キリスト者であろうがなかろうが、それは同じです。人がキリスト者になるのはイエス様とつながるからです。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われますと書いてある聖書のお言葉を私は真剣に信じています。それなので、人が救われるのは、私が言ったことをそのまんま、はいはいと言って、私の言った通りのお祈りをするからではなくて、人がイエス様を呼んで、イエス様がその人とつながってくださるから、人はキリスト者にしていただくのです。ここに書いてある通りなんです。そしてキリスト者になるということは、何かの終わりではなくて 始まりです。プロセスの始まりです。永遠のプロセスです。この地上でのキリスト者の生活にはそれなりの段階があり時期があります。ちょうど人間が生まれて死ぬまでの間に成長というものをしていくように、キリスト者も成長していく段階を経ていくということなんです。で、それをヨハネはこの3つの小さい子供、幼子、父たち、そして若者という言葉で言い表しています。厳密に言えばもっともっと細かい、もっともっとこう分かんないようなところでの成長が続いていくわけですけれども、それでも私たちは、まあ、子供時代、青年時代、大人の時代とかっていうふうに分けるように、大きく分けるとこのような分類もできるということです。まあ、第3版の新改訳聖書では子供たちを、で次に父たちを、そして若い者たちを、それから小さい者たちを、父たちを、若い者たちをとなっています。子供になる、これは親がいるからですよね。親がいて、親が子供を産むからです。父になる、それは子供ができるからです。若者になる、子供から成長していくからです。ここでヨハネが書いているのは、人間の、神様を知っているか知らないか関係なく、人間の成長の段階ではなく、神様の子供とされた者たち、キリスト人、キリスト者の成長の段階を言っています。そしてその成長の段階で中心になる、核となる、原則となることをこの御言葉が教えてくれています。神様の子供となるのは罪が許されることから始まります。罪が許されたからです。それはどうやって起こったのか、主の御名によって、英語では In His name となっていて、それを2017年版ではイエスの名によってと書いてありますよね。主の御名によって、イエス様は赤ちゃんとして生まれてくる前にどんな名前持ってたんでしょう。考えたことあります？イエス様がクリスマスに誕生してくださる前の名前、書いてないですよね、聖書にね。はい、聖なるお方。おお、すごいですね。シュって呼んでますよね。で、シュっていうのを名前と捉えることもできますけれども、で、神様がモーセに聞かれたときに、私はあるというものであると言われて、それがヤーウェの意味なんですよね。私はあるっていう。ですからそれを名前と捉えることももちろんできますし、それが私の名前だと神様が言われましたから、それでいいんですよね。でもだとしたら、子っていうのも名前なんじゃないですか。人間はたくさんいるので、私は子ですって言っても通じませんけども、でも、ただ一人の神様、主の御名によって、それは御子という名前かもしれないと言っている学者がいるんです。で、御子っていうと日本語ではちょっと伝わりにくいですけども、息子、ザ息子、これはもう決まりですよね。ザ息子であられる方によって、 あなた方の罪が許されたのですということは、これは大きいんです。ただ罪許されただけではない。御子によって罪が許されたのは、私たちが御子の身分を受け取るためだったって言って書いてあるんです。他の箇所に。だから、罪が許されてキリスト者になるということは、最初から神様の子供とされている、神様がお父さんなのだというところから始まっているのです。人間が赤ちゃんとして生まれて、お父さんお母さんの顔を見る、そこから人生が始まっていくように、いろんな事情があって、そうでない育ち方をした人たちもいるんですけれども、神様が定めてくださった道は、父と母とがいて、そこに子供が生まれてくる。子供がまず父と母を見る。そして父と母の愛情を受けながら、人間としてどんどん強くなり成長していき、自分もやがて父親母親になっていくように、神様は最初から定めてくださったので、神様はアダムとエバに、産めよ増えよって言われたんです。産めよって最初に言われたんです。さあ、子供を産みなさいってことでしょう。親子の関係を築いていきなさい。そこから神様の御心が広がっていくんだ。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ。一人では地を満たすことができない。どんどん子供が生まれていくことによって、人類が増えることによって、人類によって地が満たされるように神様は願われたんです。現実には人間は神様に向かって罪を犯し、神様に逆らう道をずっと歩んできました。殺すなって言ってるのに殺し、盗むなと言ってるのに盗み、そして地を満たせって言ってるのに町を満たしている。神様の御心に逆らってばかりいる人間たち、その人間を救って、ただ単に罪から救う、罪を許すだけではなくて、新しい人類となって、神様の新しい子供たちとなって、神様に従順になり、地を満たして地を従えるように、神様は御子イエス様を使わせてくださいました。その御子イエス様を呼ぶ者は救われて罪が許される。罪が許されるだけではない、御子の皆を呼ぶので、子としての身分を受けた、お父さんアバと呼ぶ霊をもらった。本当にそうなんです。前にもお話したと思いますけど、初めて私がイスラエルに行った時、ガリラヤ湖のそばの町テベリアスに行きました。そこに泊まりました。ノルウェー人のグループでした。みんなはなんか近くのどっかにバスツアーで行くって、僕はなんか行く気がなくてですね、あんまり人と一緒に行動するの好きじゃないですよ。それで一人でホテルに残って散歩をしました。テベリアスの町を。夕方、薄暗がりの中で、ふっと見たら目の前に兵隊がいるんです。若い兵隊が自動小銃を持って家から出てきました。びっくりした途端に、後ろから娘が、ちっちゃい女の子がアバーって呼んでんです。めちゃくちゃ感動しましたよ。あー、これなんだと。それまではね、アバ父よって、ね、婚約聖書に書いてあるのに、父って言ったらなんかあんまりね、個人的な親しみがない言葉なんですけど、あ、お父さんって使われてんだと思って、みんなはどうか知りませんけど、僕はめちゃくちゃ感動した。本当にお父さん、父さんって呼ぶ霊をもらったんだって。本当にそうなんですよ。父上様じゃないんですよ、お父さんなんです。アバ、今でも耳にこびりついてますね。私たちは子供とされたんです。天のお父さんの子供さとされた。 だから子供たちよって呼ばれるわけです。子供は成長していくんです。成長してやがて父母になる、親になる。どんな段階にも神様の御言葉が必要なんです。子供の時の御言葉、初めてイエス様とつながってキリスト者になったばかりの時の御言葉、でそうなったキリスト者は自分でも人々にイエス様を証しして、その人たちがイエス様につながっていくように、霊の子供たちが生まれるように神様は願っておられます。そうなってその時に必要な言葉は、初めからおられる方を知るということだと、ここに書いてあります。人間が親になると、子供たちが小さい時はいろいろ大変ですよね。ゆっくりと考える時間ってあんまりないんじゃないですか。もう目の前のことに追われていくっていう。で、その子供たちが育っていく時に親として考える時間があるわけですよね。人間はそのやっぱり若い時と、子供が小さい時、親になって子供が小さい時、そして子供たちが巣立った後の親、考え方も、あるいは希望することも、自分の人生で毎日目指すこともだんだん変わっていくと思います。当然ですけれど、で僕は、他の方は皆さんも同じじゃないかなと思うんですけども、よくその自分だけではなくて人間全体とか御言葉、特に聖書の御言葉に照らしながらいろいろ考えさせられるわけです。そして思うんです、人間は自分が何を考えているのかほとんど分かっていないんじゃないだろうかと。どうでしょう、自分が何を考えてどこに向かっていくの、行こうとしているのか、で自分が今どんな行動をとっていて、それはどんな意味を持つのかって、普通はあんまり考えないような気がするんですけど、であまり考えないとどうなるかっていうと、自分の経験した事柄、自分が知っている事柄が自分の判断の基準になっていることに気づかなくなるんです。僕もそうだ、僕はそうでした。いつの間にか自分の言っていることが正しい、自分の考えていることが正しい、特に若い人たちと話、特に子供と話をしているときにそういう思いになりやすい。そのままにしておくと、若い者の言うことを聞かない頑固じじいになるんです。頑固ババアって言わないのどうしてでしょうね。どうして日本語では頑固じじいしか出ないやつ来ないのか分かりませんけれども、でも知らないうちに私たち人間は自分の考えが正しいという世界に凝り固まっていくんです。これはもう断定できます。でそこに問題がある。私たちはいつどんな時でも神様を知る必要があるんです。神様は初めからおられた方なんです。つまり永遠のお方なんですよ。私たち頭では知ってるんです。神様は何でも知っている。でも私がこだわりを持っていることに関しては神様は知らないんじゃないかみたいな思いがどっかにあるんじゃないでしょうか。神様は初めからおられたお方で、私を作ってくださったお方なのであるにもかかわらず、私たちは気づかないうちに自分の方がよく知っているという思いになる。だから自分の思い通りにならないときに、神様どうしてなんですかって言うんじゃないんですか。 神様どうしてなんですかっていうのは、私が知っていることがならなかったっていうことでしょう。私の思い通りにならなかった。で、神様どうしてですか。ちょっとそれは考えてみると危ないですよね。神様教えてくださいっていうのはいいんですけど、神様どうしてですかってのは文句言ってますからね。なんで私の思った通りにならないんですかみたいな。私たちにとっての永遠の命とは、神様を知ること、イエス様を知ることだとイエス様ご自身が言ってくださいました。これはプロセスです。勉強して3日間のセミナーで終わることではありません。永遠のプロセスです。親になる、それは初めからおられるお方を知る。で、それは知って終わる学校のようなものではなくて、初めからおられる方を知り始めてずっと知っていく。それが私たちの命の力です。神様を知ることができるとはなんとすごいことでしょう。でもそれは聖書を読んだらすぐにわかるとか、参考書を読んだらすぐに私が理解できるというものではなくて、聖霊様の働きなので、いつも求めていくわけです。若者たち、いやーね、若い頃は良かったなって人がいますよね。この間もオーストラリアで一人の人と話してたんですけど、若い時に帰りたいなんて思わないよねっていうことでぴったり意見が一致したんです。皆さんはどうか知りませんけど、私は若い頃に戻りたいと思わないですね。今が本当に感謝です。いや、いろいろ考えましたよ。もしね、今私が持っている、そんな大したないですよ、でも経験とか知識とかいろんなものをそのまんまキープして体だけ若返るのはどうだろうって、合わないですね。結構です。はい、若い頃はどうかっていうと、経験が少ない分知識は豊富なんですよ。知識は吸収しやすい。でも経験が伴わないので理屈なんですよね。それで勇み足をしたり痛い思いをしたりするわけです。若者に必要なのは悪いものに打ち勝つことです。年寄りには必要ない。もちろん必要なんですよ。でもイエス様とつながってキリスト者となり、そして罪が許される喜びをしっかりと味わい、そのためにイエス様が十字架で死んでくださったことをしっかりと自分の中に受け入れていくとき、不思議なことにその時はあんまりそのものすごい誘惑って来ないように神様がしておられるんじゃないかと思います。でもやがて信仰が揺すぶられ、さまざまな試練に遭っていくキリスト者の若者の時代です。元気と勢いだけでは敵に勝つことができない。悪しき者に打ち勝つことはキリスト者が必ず通っていき、必ずいつも経験していくプロセスです。私がこれらのことを書いたのは、初めからおられるお方、命の言葉、御子イエス様、それについて書いているのは、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めるのですと、これらの言葉を書いているのは、若者たちよ、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。14節でそれが説明されています。あなた方は強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまるから、悪しき者に打ち勝つ。 若者の強さは体です。キリスト者としての若者の強さはこの肉体ではありません。イエス様を知る力、神様を褒めたたえる力、そして神様の御言葉を自分のうちに蓄えていくこと、自分のうちに済ませること、自分のうちにしっかりと留まること、それが悪しき者に打ち勝つ秘訣です。悪しき者はいくらでも攻めてきます。まあ悪しき世界、サタンの力ほど疲れを知らないものはないかもしれません。これでもかと言わんばかりにキリスト者を襲ってきます。しかし私たちは心配する必要がない。心配しないで神様の御言葉を自分の中に蓄えていくことです。詩篇119編には書いています。あなたに向かって罪を犯すことがないように、私はあなたの御言葉を心に蓄えました。心に神様の御言葉を貯めていく、貯金、貯金、貯言していく御言葉ですから、貯め込んでいく、それが私たちの勝利の秘訣です。そしてそれがだんだんと進んでいくと、若い頃に勝利するために戦ったような戦いはしなくてよくなるはずなんです。成長ですから、敵の手口を知っていくはずなんです。すぐに神様の御言葉を当てはめることができるはずなんです。神様はそのように私たちが成長することを願っておられ、御言葉を豊かに備えてくださいました。全部つながっています。私たちはいつどんな時でもイエス様が私たちのために命を捨てて私たちを贖い出してくださったことを忘れることはありません。忘れてはいけません。でもそこでとどまっているのではない。そこからさらに神様の御言葉を受け取って、そして御言葉を人々に伝えることによって、人々もイエス様につながっていくように、神様の家族が増えるように、私たちは神様から期待されています。その上でどんな時にも勝利する、神様の恵みによって勝利していくと言いながら、私は失敗してきました、負けたことが何度もありました、あなたはどうでしょうか。きっとあなたもそうだろうと思います。でも大事なのは負けたことがあるかないかではなく、神様の御言葉に返ってきて勝利に立ち返っていくかどうかです。何度負けても勝利に立ち返る、神様が与えてくださっている道に立ち返り続けていくこと、それをしていけばしていくほど私たちは経験を積んで、同じ過ちを何回も繰り返さなくていいようになるはずです。なるはずなんです。そうは見えないことが多い。本当に不思議なことに、今世界中でものすごく有名だと言われるクリスチャンが次々と不祥事をしていた、奥さんに対して不真実であったとかっていうことが、もう今のように情報が氾濫している時代ですから、簡単に手に入るようになり、またそういうことを発信するのが好きな人がいますね。あんまりもう読まなくなりました。疲れるんです、読んでると。つまり私たちはいつどんな時も気を緩めることができない。いつも御言葉を求め、イエス様を求め、天のお父さんを求めていく必要があるということです。あなた方が強いものであり、キリスト者にとって、キリスト者として 強いキリスト者とはどんな人でしょうか。はい、皆様からのご回答。強いキリスト者、罪を犯しても悔い改めて神様のところに帰ってくる、それが強いものであると、うん、あんまりクイクイしないで気にしないこと、そうですね、正直な告白です。ありがとうございます。どうしても気になってしまう、へりくだっていうこと、謙遜、おお、あ、いいですね、同じですね、はい。いいですね、とってもいいですね。あの、褒めたたえることだと、人々はたくさん文句を言う、つぶやく、でつぶやくんじゃなくて褒めたたえることが強くなることと、イエス様がもう死んでくださる、十字架の御業を成し遂げてくださったところにもうすでに御国が始まった、アーメンですよ。で、御国の特徴は賛美、褒めたたえることですよね、うん、ありがとうございます。アーメン、アーメン。イエス様の後ろに隠れている人、これは強いねそりゃそうですわ、はい。で、私ね、強いっていうと、もうコリント人の手紙第2の12章しかないんですよ。私は弱い時にこそ強いのですっていう、もうこれ私の強みだなと思いますね。だから喜んで私の弱さを誇ろうって使徒パウロが言ってんです。自分の弱さを誇れる人が強いんだっていうのは、これは結構福音じゃないですか。筋トレしなくてもいいんですもん筋肉はないんですって言ったら強いんだっていうね。いや、これは悟りですね。私は弱いのですと言える人は、その途端に強くなってポパイのようになるのではなくて、私が弱いのですという人に神様が力を働かせてくださるからだと聖書は言っているのです。強いもの、元気がある、声が大きい、体が動く、そういうことではなくて、弱さを持ってこの肉体のトゲを去らせてくださいと祈るものが神様からもらった答え。何でしたっけ、それは。最初に神様何と言ったんでした。大事な、そこが一番大事なんですよ。私の恵みはあなたに対して十分である。本当の強さは神様の恵みを十分に受け取ることです。だから弱いことを誇れるんです。私たちが強いのは神様の恵みを十分に受け取るからです。そうしたら神様の力が私の弱さの中に働く、無条件でではなく神様の十分だと言われる恵みを受け取るので、私たちは神様を褒めたたえることができる、感謝することができる、 その時私たちは強いのです。愛と哀れみ。あるサタンを礼拝する教会の祭司だった司祭だった人が YouTube で証しをしていました。サタンを礼拝する人たちは本当に空を飛ぶんですね。空中っていうか瞬間移動するんです。空中を飛ぶらしいですよ。で飛んで何をするか、呪いをかけるんです。まちまちにありとあらゆる悪いことが起こるように、性的な大半が起こるように、離婚が増えるように、殺人が増えるように、とんでもない世界が存在してるんです。その人が言ってました。ある時自分が呪いをかけようとしても全然効かなかった、呪いをかけられなかった。調べてみたらイエス様の皆を呼んで祈っている連中のいるところだった。十字架の技を褒めたたえる連中のいるところには呪いをかけられなかった。これが強さです。私たちが強いんじゃない。神様の恵みを受け取って褒めたたえて、イエス様が私たちのために死んでくださった、十字架の御業を褒めたたえますという者たちのいるところには呪いはかからない。皆さん、私たちが気づいて呪いを出ていけって言ってないんですよ。そんなことしなくても呪いは来ないんです。イエス様を見上げていれば、イエス様を褒めたたえていれば、神様の御言葉を受け取っていれば、なんという素晴らしい祝福でしょうか。これが私たちの強さの秘訣です。悪魔よ退け、まあ時にはそれも必要なんですけども、普段はイエス様あなたを褒めたたえます、天の神様あなたを褒めたたえます。私たちはそういうことを考えている時間にイエス様を褒めたたえましょうということです、ね、そういうのにね、こう気持ちを向けてしまうと、その時点でイエス様のこと考えられなくなるんですよ。そういうものから離れてイエス様に向かっていくことが大事なんです。イエス様、あなたが私を愛していてくださいます、あなたが私のために死んでくださったので私の罪は許されました、十字架を感謝しますって言ってると、悪いものは寄りつけない、悪いものの力は働かない、だから打ち勝つんです。神様はそれを私たちにくださいました。もっともっとイエス様を見上げていきましょう。もっともっと褒めたたえていきましょう。お祈りします。天のお父様、感謝します。あなたの御言葉は生きていて力があり、私たちを作り変えてくださり、私たちに命を与え、私たちがあなたに従うことができる、そのように力を与えてくださることを感謝します。イエス様、あなたが私たちのために取りなしていてくださるので、私たちは何にも心配する必要がないことを感謝します。ご聖霊の神様が言葉にならない植木を持って取りなしていてくださるので、私たちは守られ支えられていることを感謝します。良き力に守られ助けられて支えられていることを本当にありがとうございます。もっとあなたを知ることができますように成長させてください。そしてあなたの恵みによって実を結ばせてくださいますように、世界中で一人さらに一人とあなたを知り、あなたにつながり、天のお父さんの子供とされる人々が増えていくように、私たちに気づきを与え用いてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。